この話でもうあの自分にはあの何とかがないんでっていう言い訳がもう一切できないんで今日から。
確かに。
もうできないんで。
できないんで。
はい。もうそういう言い訳を一切今日からしないでください。
いいっすね。
あの過去がどうとかどうでもいいんでマジで。これ消していいですかじゃあ。でなんか聞きたい話とかあります？別に今の話に関連してもいいし。全然関係しない話とかでもいいんですけど、
ご質問あるときここら辺でなんか一人一人に聞きたいことありますみたいなコーナーありますよね。自分が今抱えてる感
じ。ああ、まあそれはやってもいいけど、そうだな。え、それってあれですか、その今さっき君宮さんがまとめてくださってたみたいな自己紹介の時の話ですか。
それみたいなところじゃなくて、あの後半の方で、まあ、今回の内容を受けてなくても、受けてなくてもいいんですけど、今こういうことで課題感じてるよみたいなのを募集して、
ああ、はいはいはい。
みたいなのを前回はやってたな。
ああ、なるほどね。
さキャラバでいいんじゃない、それは。
伸びの席で。
まあ、お酒入ってる人大丈夫ですか、ちゃんと答えられるんですか。はい、それが仕事ですかね。
僕らは入ってる時の結構ガチなやつ出る説あります
ね。ああ、なるほど。
僕らは多分もう完全にね、スキルになってる。
さっき言ったみたいに、頑張ってないんですよ、僕たち。
頑張ってない。
なんかその気合い入れて、
そう。
やるものじゃないから、
そう。
先が入ってたらとか、
いや、マジで。
別に何もない。で、感覚は、日常会話ですね。それがデフォルト。じゃない、わかんないけど、それでもそうじゃない。
いや、本当そう思うね。うん、ね、なんかクロージングがとかもちょっと意味がよくわかんなくてさ、クロージングって別に特別なことじゃなくないっていう、なんかね、おすすめの映画、こんな映画があるよ、こういう魅力あるよって、今度見てみてよってね、クロージングじゃん。
俺タックフォース買いましたよ。
いや、いいね。あ、さっきね、紹介したね、そのめっちゃおもろい成功事例がいっぱい載ってる。で、人の才能とは何なのかっていうのを研究した本が、あの1500円ぐらいで買えるんですけど、普通に。ダークホースって本です。まあ、興味あれば買ってみてください。
まだ読んでないですけど。
読んでないんだ。ダークホースはね、おもろいよ、マジで、あれは。っていう感じですけど、え、じゃあなんかあります?そういう。期待的な、それかまあここから抽出します。最初に忘れたことある。これか。いやでもね、プロセスエコノミーをプロセスエコノミーやってればさ、このさダメな時とかその障害が来た時が美味しいね、全部チャンスになるからさ、それを乗り越えたって。めちゃめちゃ美味しいネタじゃんって思うから、うん、来た来た来たって感じだけどね。
人生すべてコンテンツってやつです。
そう本当そう思う。全部の人生はアーカイブ化できますよ。どういうところを目指して現状にまで至ったのか、どういうところを目指して現状に至りましたか。
どういうところ目指して、どういうところ目指して、
目標が何かっていう話。
え、だからさっき言ったやつですけど、僕は
なんだっけ、
全ての選択を自分でできるようになるっていう、それだけでしたけど、僕は
そのためにじゃあそのどうなればそれが手に入るのっていうあれじゃない。
どうなれば、
その要は何か実現したい理想とか欲望、願望とかあると思うけど、それをやっぱ手に入れられるだけの状態ってあるじゃん、当然。
はい、
うん、なんだろう、何があるか。だからその可愛い彼女を作りたかったら自分が男としてモテる、魅力的な男になるとか、あるじゃん、そういうなんかどんな自分になりたかったみたい
な。あ、これもなんか前言った気はするけど
気質の話が
気質、いやだからそれを実現してる人を探すっていうだけですよね。
これハマキです。あのスーッとしたらでもあっちですんで、あっちです。ここで遊ばないです。非常にシンプルな回答でした、ね。それを実現してる人を探す。
そう。なるほど。だから、なんだろう、時間的。いや、僕はですよ、だから、その自分がやりたいことを全て やってる人を探すってことにすごい時間をかけてて、でもやり方わかんないじゃないですか。どうやったらそうなれるのかってわかんないから、そういうまずそれを実現してる人を探す。
どうやって探すんですかそれ。
あ、それは、まあ、結構何でもいいっちゃいいんですけど、うん、まあ、今時だったら、まあ、まあインターネット YouTube でもいいと思いますよ。
うん、確かにね、 YouTube とかいっぱいいるよね、
でその人でこっからがその人たちが言ってることじゃなくて、もう何回も言うけどやってることもめっちゃ見えるんですよ、うん、で口ではなんかいろんなこと言うこと言うけど、実際にやってることって全く別じゃないですか。例えばなんだろうな、なんかあります？ケンセイさん。
なんか、まあ、そうね。いや、俺の場合はさ、うん、結構さ、でかいところをさ、割と見がちだから、うん、ウォーレン・バフェットさんとかが、はい、あの人信頼が大事だって言ってるし、うん、考えてることはめちゃめちゃいい、あのすごい合理的な考え方だから、うん、まあめちゃめちゃ参考にしてんだけど、うん、実際にやってることはあの結構、まあ、自己利益という的というか、その社会にあんまりいい影響がない、ね、ものに投資したりとか、うん、ちょっとその会社がぐらついたらすぐ売ったりとか、うん、そういや究極の信頼だって、俺はもう人生かけて伸ばしたい会社にしか投資しないって言ってる割には、うん、あれみたいな、ね、ことはやってるよね。
まあそう、まあ、抽象度で言ったらほぼそれと一緒で、うん、なんかまあビジネスで言うんだったらなんだろうな、まあ、ブログ書けって言いながら、いやこれめっちゃ適当ですよ、あ本当、いや偶然ケイジャさんのブログって言ったけどって言いながらめっちゃ YouTube 上げてる人がいるじゃないですか。
いるね。
なんかわかりますこのニュアンス。ニュアンスですけど、えケンお前めっちゃ YouTube やってんじゃんみたいな、うん、だからその人になりたいんだったら YouTube めっちゃ上げないといけないんじゃない、うん、みたいな思考が必要ですね、うん、で今それやることをやるで、うん、何の話だっけ。あそうだから、その前になりたい自分の理想を実現してる人もめっちゃ探すんですよね、うん、でそれを見ていくと結構選択肢が切れててきて、例えばさ、その起業するってなると上場目指す人とかいるじゃないですか。けど僕が起業する時の目標はやっぱさっき言ったみたいに、明日の昼まで寝たいと、明日北海道に行きたいなと思ったらいけるっていうのを、うん、上場目指す人たちは実現できてないんですよね、うん、めちゃめちゃ毎日タスクが入ったりとか、まあ、口ではいやなんかすごいこと言ってるけど、いや実際結構忙しそうで、なんか使えるお金もそんななかったりするんですよ、うん、その株主に還元しないといけないから使うお金とか使えなくて、でそれは口では言わないんですよその人たちは。でそれを見て、あこういうなったら、あ俺は心からこういう同じ状況になれたら尊敬できるかもしれないです、うん、ただその状況になれたら俺多分めっちゃ満足だなって人を探して、
うん、
その人がやってきたことをやる。
なるほどね。
だけじゃないですかさっきの回答は。
なるほどね。
で僕は結構それしかずっとやってないですね、
うん、
だからそのさっき言ったみたいに今日のセミナーとかでなんかこれをした方がいいよとかっていうことを僕は真に受けたことは基本的なくて、その人がやってること見てこれやったらいいんだとか、うんうん、いろんな事例見てあこれやったらうまくいくかもしれないって言って自分なりに仮説させてやるの試行錯誤ですね、うん、教えてくれないんで誰も。さっきみたいにウォーレン・バフェットにみたいな形ですよ本当に。信頼が大事って言って、よしじゃあ信頼になれば大事にすればウォーレン・バフェットになれるんだって言ったらやってることは違うじゃないですか。ウォーレン・バフェット、うん、っていうことが結構往々にして起きるんで、
ね、
そう口で言ってることをやってる、あの口で言ってることもありゃいけない。いやそれは絶対に向こうも悪気があって言ってないし思ってるんですよ。だからそれはその人にとっての未来の話であって、この今その人がゼロからそこになるために必要なものともちょっと別だったりするから、そうかな、どうなんですかっていう話でも俺結構してるから聞いたことある人もいるかもしれない。どう思います。
奈々さんはでもESTJ だから、MBTI で言う
本当に ESTJ になってるか。
えでも
なんかどうしても同じとは思えないですよ。
あでケミヤさんが俺ね ESTP な気がしてきた。
まあ J と P めっちゃなんか、
うん、とあともう一個は意外とやっぱ F っぽさもあるから、
ああ
感情じゃん、割と感情じゃないですか。
まあ TF も 50-50 ぐらいでした
ね。そうなのよ。そうだから俺の印象だと
なんかね、ちょっと逆転してる最近は、うん、むしろなんか誰とでも仲良くなるって意味では ESFP っていう、一番そう友達多い今
の友達多い今
俺の印象だとね、そう、なんだろうな、なんていうの、いろんなコミュニティを渡り歩ける人みたいなね、どこに行ってもまあなんか大体仲良くなれる、ほう、俺から見たらね、
はいはい、
それなんですよ。
長さんが ESTJ だからなんだっけ。
あ、じゃあ ESTJ だから、それに近しい人には多分響いてる。
響いてますか。
響いて
ます。知らんけど、僕のコミュニティとは結構近いと思うけどね。
あ、俺も ESTJ。
まあ一緒。
あれ。
やっぱそうなると思う。それはだってさ、自分が作ってるものってさ、やっぱ自分が一番低くになるじゃん。どう考えても。
まあそう
そうだね。
公務員だらけですからね。
そう。
それじゃないですか、やっぱなりたいものを実現する一番だと分かんないやん、自分で考えたって、
ねね、そのでもあれだよね、割り切りがすごいよね、やっぱね。
いや、俺は自分の脳みそ信じてないんで、
ね、
自分が考える新しいアイデアって基本ゴミなんで、
うん、なるほどな。これさ、どうしてこれなんか君がケミジャアンサーも言いますか。
何でしたっけ。
それか、でもなんかさ、一個の質問にさ、みんなさ、で答えていくってさ、なんかちょっとこう、
しょうもないよね、なんか。
そうそうそう。
オンラインでやれよって感じになっちゃう
からね。そうそうそうそう。なんかじゃあ、ケミジャさんが答えたい質問、ちょっと、あれば。
答えたい質問なんだろう。
ケミジャさんでも人生の師匠っているんですか。
人生の師匠、
ね、人生の師匠って何これ、ね、誰だ。笠田さん。
笠田さん、
人生の師匠ってどういうニュアンスですか。
人生の師匠、まあ、師匠と言わなくても、まあ、目標にしてきた人とか。
人生ってのは どういう、そのなんかどんな感じですか。人生ってのはよく分かんないけど、生き方、
まあ、そうですね、全体的に将来こういう目標を立てていくときに、まあ、この人のようになりたいとか、そういうのがあれ
ば、松下幸之助になりたいとかね、そういうやつね、なんかありますよ、ね、この人みたいになりたい。
いや、松下幸之助みたいなそんな壮大なあれはなかったけど、いやでも今で言ったら泉さんが一番近いんじゃないですかね。
ケミヤさん、なんか外から見てるとあんまイメージないわ。でもどっちかっていうと、こうなりたいよりも これはないよねって消去法の思考を感じる、ケミヤさんと。
僕結構そうです、やっぱネガティブ思考結構強いんで、
うん、これはないよね、これはないよねで残ったやつをやっていくみたいな、
うん、結構そんな感じですね。だからまああえてその師匠タイプみたいな、まあ、って聞かれたら確かに泉さんっていうポジションが今一番近いと思うんですけ ど、
ね、
泉さんって、まあ、今僕らにお世話になってる人ですけど、
うん、
あのなんかまあまあそういう人です。
なるほど、
説明ださいけど、
これ師匠って言ったこと一人もいないですね。
師匠、なんか、まあ、人生の師匠っていうとなんかニュアンスはちょっと違う気がするんです
よ
ね。
そうそうそう、人生の師匠ってむずいよね、結構ね。
だからまあさっきその笠田さんが言ってたのが、そのなんか例えばゲームの世界の中で、あの結構なんだ、まあ、師匠弟子みたいな関係性の中で、こうなんか追いつくように頑張ってるし、こうなんかそれに刺激を受けてまた頑張ってるし、この関係性が素敵だよねみたいな話だと思うんですけど、う
ん、あ、なるほどね。
そんなん全員じゃね。俺だってケミちゃんもケスケさんもさ、刺激受けて頑張ってるけど、頑張るっていうか、
まあ確かに、
ああなるけどね、
なんか
そういう話ではない、うん、刺激、
まあ、でも近いっちゃ近いかもしれないですね。確かに子供はまあ特にそのなんだろうな、まあそういう明確な上下関係って感じは特にないとは思うんですけど、まあ、特にその、まあ、共通で泉さんって人のメンターもいるのでっていうのはあるけど、まあ、そういうなんかを、まあ、うつきを起こされっていうとちょっと語弊はあるかもしれないけど、そういう関係性で言ったらまあ確かに近いかもしれないですね。まあ、その冒頭でもちょろっと言ったけど、あの27日で100万円超えたときマジかよこいつって思いましたし
確かに、いやまあそうね、うん、それぞれの優位性があってっていうだけだからね。
そうですね、
まあ、だって感受性じゃないそれって。だって別にここにいるさ、後からさ死ぬほど人生が変わるインパクトを受けることができるわけで、
うん、確かに、
それって本人次第じゃないですか。じゃあその人を師匠って呼ぶかって言ったらそういう話でもないし、 なんか師匠って言葉に俺は多席をすごく感じるから、
まあ、わー、わかる、わかる。でもそれは
なんかこの人についていけば大
丈夫、一生ついていきますみたいなね、やつ
で。たまに僕の師匠とか言ってくれる人いるんですけど、僕は師匠になるつもりは全くなくて、
師匠長田師匠、
長田師匠。いや、全然同じ人間だし。
でも師匠とは言わないけど、先生ってよく言うの、俺。
長田先生は確かに言う
かも。専門、でもさ、ちょっとほら、専門分野がさ、はっきりしてるしさ、なんか先生感はある、俺の中で。
先生ない、まあ、まあ、感じですね。
なるほどね。
師匠って呼ぶことで、その人についていけば大丈夫と思いたいだけ、
はいはいはい、はい。
聞こえるんです、僕は。知らないけど、ね、
ああでもそこで言うとあれだわ、じゃあ分かんないけど、どっちがいいかな、ビジネス寄せした話がいいか、なんかもうちょっとふわちょっと自己啓発みたいなノリがいいか、どっちがいいですか。ちょっと選んでください。いや今パッと思い浮かんだんだけどさ、今の話からの関連で。
そうですね、じゃあちょっとビジネス寄せの方、
ビジネス寄せちょっと地に足ついた方いきます。いやでも簡単な話で、間違えた。ちなみに MBTI はどのぐらいの方が知ってるんですか。
僕個人的に話したら多分め
っちゃ知らないですね。じゃあ MBTI、 あれ俺が分かんなくなってる。こうだ。で、まあ、MBTI の知識は別にあってもなくてもいいんですけど、世の中の成功者というか、まあ、今の社会システムにおける成功とは何なのかっていうものを考えたときに、まあ、アーリーアダプターってのがあって、アーリーアダプターって、まあ、もっとその手前がイノベーターってのがいるのか、まあ、簡単に言うとだから市場を作る人がいて、それを広める人がいて、それを定着させる人がいて、それを、まあ、収束とか、まあ、そういう人がそれぞれいるっていう、
レイトマジョリティ、
そうレイトマジョリティ的な、もうあそこまで来るともう完全にその標準化されてるから、いわゆる先行者利益的な独自性がだんだんなくなっていくっていう、もう標準化されてどんどんこうみんなに共有されていくよねっていうのがあるわけですけど、まあ、それは市場のね、春夏秋冬とかも言われてるけどっていうのがあるんですよ。はい、そういうのがあって、でそれが実はそれぞれの得意な動き、それぞれの才能別に明確に、まあ、分かれてるっていうので、でこの、まあ、こう縦軸 N と S って書いてあるんですけど、 N っていうのは N がね、その頭文字じゃないんだよね、インチューションっていう、まあ、単語の N なんですけど、まあ、簡単に言うと六感とか直感っていう意味なんですよね。でこれ その直感を使って、まあ簡単に言うと、なんて言ってるか、組み合わせて作る、何かを作るっていう、そう組み合わせるっていう感じかな、組み合わせる、組み上げるかな、まあ、なんか工作みたいなイメージ、組み上げる、何かを組み上げるっていうのがあるんですけど、まあ、そういう動きが得意なんですよ。で、これをダイナモって言ったりするんですけど、ダイナモ、そう。まあ簡単に言うとね、なんだろうな、既存のアイデアを組み上げたりとか、何か例えば、スキームを作ったりとか、組織の人員配置をしたりとか。そういうと全部組み上げじゃないですか。その設計って言ってもいいですけど、あ、設計ね、設計の方がまあ分かりやすいかな。まあどっちでもいいです。設計、はい。でこれがその六感直感っていうのを利用したダイナモっていう動きなんですけど、ビジネスにおけるね。でもう一個、じゃあこの逆が何かっていうと、五感っていうのがあって、まあ、簡単に言うと、反応するとか、反応する、なんだろうな、伝達する。まあ、これが一番近いかな、反応伝達っていう動きなんですよね。 まあこれテンポっていうんですけど、だからあの投資とかがね得意なのはね こっちなんですよ。で要は情報を取ってきてその情報に素早く反応していくとか、あと例えばマメな LINE を返せる人、マメにレスができる人はこっちっすね。完全にマメさなんですよとにかく。だから他の人がまあ一応内容自体はまあ大体の人ができることを誰よりも早くやったりうまくやったりとか、うん、何かをそうねサービスしたりとか、まあ基本的にその五感なんでよく見てるんですよ。あの相手のこともよく見てるし、なんだろうな、状況をよく見てるって感じ。五感タイプの人はでどっちかっていうとこっちの逆サイドのねこの六感タイプの人って見てるっていうか頭の中の世界にいるんですよ基本的に、っていうのがあるんですよね。だからダイナモの人はこっちがめっちゃ基本苦手、あの疲れるこれをやると。で逆にテンポの人に何かアイディア出してくださいって言うとしんどいで、どうしたらいいのってなる。テンポの人はテンポの人って言い方がでも良くないかもしれない。あの動きなんですよ結局これは動きなんで、だからうーん得意な動きがそれぞれあるよねっていう感じの話なんですよね。うん、だから走るのが得意な人とかなんか、あ、じゃあ短距離走と長距離走でそれぞれ多分ね得意な人って違うと思うんですけど、とかまた全然違うなんだろうな吹奏楽が得意な人とか、まあ、いるじゃないですかそういうのは。そういうイメージを持ってもらった方がいいかもこれは。だから別にその今苦手とか今消耗するっていうのはあるかもしれないけど鍛えていけるもんなんで、うん、だからダイナモでいやなんかマメな連絡苦手だわって言っても鍛えられるんですよ。僕は頑張って鍛えてます、はい、で僕があの今回あのちょっとギリギリになっちゃって申し訳ないですけど会議室取ったじゃないですか、はい、すげえ苦手なんですよ僕ああいうのやろうって思ってやりました今日は頼らず俺はやるぞっつって、そう
何か言いたげな何か言いたげ
な、いやいやいやね、
いやいや
なんもないです、
そんなものない
ね、年賞も最高でね、そうそ
うそう、もう素晴らしいもん最高のねもうすっごいアクセスいいとこに取れました、
ね、アクセスはいいね
で、なんだっけ、あ、そうそう、これ OK ですか、このダイナモとテンポ、ね、
あ、すいません、こうやって論理的か、
はい、
いや、そういうのではない、
あ、論理的かは、あの、I と E、こっちです、あ、こっちになります。
そうなんですか、 I と E って論理なんですか、うん、
あの、あ、まあね、あのね、ちょっとね、そこがね、ややこしくて、うん、MBTI をベースに作ってるくせに、MBTI とちょっとルール違うのよ、これ。
あ、そうなの、これ、
そう。
MBTI の話じゃないんだ、これ。
じゃない、
あ、
これ。これ違う。これは、ウェルズダイナミクスっていう、まあ、WD って書いてあるんですけど、まあ、簡単に言うと、ウェルズって富とか資産だよね。っていうのをどう作っていくかっていう、動きの才能の話なんですよ。うん。でね、まあ、ここが OK と。じゃあ I と E に関してね。そう。で、E がエクストラバーシーって言って、まあ、簡単に言うと外交ですよね、これは。外交。外交。で、こっちが内交。ん？いいのか。内交。はい。こっちイントロバーシーね。で、これ何が違うかっていうと、まあ、違うというか、どういう動きかっていうと、E がね、簡単に言うとね、流通経路を作る、ビジネスに置き換えて言うんだったら、流通経路、うん、はい、を、まあ、作るとか増やすとかっていう動きなんですよ。だから簡単に言うと、ダイナモの人が作ったなんかすごいいいアイディアをこれいいよって言っていろんな人に勧めてみたりとか、なんか新しい人脈を作ってなんか飲み会とかに行って、これなんかこんな商品あるんですけどよくないですかとか言ってなんかこう仲良くなった人と、あ、それちょっと俺もやるわみたいな風に、まあ、まだチームビルディングも得意です。ちなみに流通経路って言うとちょっとまあ あの範囲が狭まっちゃうんで、まあ、チームビルディング、これも得意ですね。まあ、だから抽象化するなら、まあ、つなぐっていう感じなんですよ。つなぐ人。あ、そうです。これね、あの、一応、ウェルスダイナミクスでは、ブレイズって言います。この動きのことを。ブレイズ。うん、そう。最近、鬼ブレイズの人とばっかり会ってるんですけどね。生態系が違いすぎて、つらいです。でも、まあ後で話すんですけど、なんでそれをやってるかっていうのも、まあちゃんと理由があるんで、そう、前に。でもね、ブレイズの人はね、本当すごいっすよ、マジで。エネルギー高いっすよね。あ、なんか、鴨頭さんとかわかります？あの、YouTube でなんか一時期。あれはわかりやすいブレイズですよね。ああいう感じ、なんかこう、わかりやすいブレイズはね、あ、熱いというか、まあでもあれはちょっと自己主張強いから、どっちかっていうとね、まあここにもあるんですよ。あの、間があって、スターっていうのがあって、まあちょっと、あんま多くなりすぎると混乱すると思うんで、説明しないですけど、鴨頭さんはスター寄りだな、どっちかっていうと。そう。っていう感じ。そう、まあだから本当に人なんですよ、ここは。そう、だブレイズの力だけで、だって商品内容はあんま決まってないけど、とりあえず人に会いに行って、高額250万円のコンサルクロージングして半年で12本売ってる人がいる。これブレイズの力なんですよね。だからね。で、その逆、イントロバーシー、まあ、これ、スチールって言うんだけど、スチール、これは簡単に言うと分析、なんて言ったらいいんだろうな、分析して、収集ってどういう意味だっけ、あ、収ってあっちの収か、こうだっけ、収集、分析収集、なんかだから、あの、あるじゃないですか、物販とかで言えば、あの記録をさ、めちゃめちゃさ、あのドキュメントのさ、なんだっけあれ、スプレッドシートとかにまとめる、あれはね、これなんですよ。そう、まあ正確にはここもちょっと入ってはいるけど、テンポも、分析収集するっていう、まあそういう感じですね。だからまあなんだろうな、コンテンツとかをある意味淡々と作れるたりとか、データをまとめたりとかはやっぱ得意っすよね、こっちの人は。まあそういうのがあって、で、どういう順番がいいかな、ダイナモテンポブレイズスチールっていうので、まあね、基本的にはでも得意な動きがあります。まずおのおのに、まあ、正確にはその、この斜めもあるからちょっとややこしくなるんだけど、で、こっちが感情寄りなんですよ。ブレイズ、情熱とか、なんかそういうのに従って、まあ直感とかなと、こっちね。で、こっちがいわゆる思考、冷静な感じなんですよね。こっちはだから、なんだろうな、他の人が作れない人脈を作ったりとか、そのポジションを目指すことで、あの、とか、チームを作ることで、まあ、資産を作っていく。で、こっちは、なんていうのかな、感情がない感じだから。だから、まあ、ある意味、その、他の感情側からしたら、なんかこう、ちょっとドン引きするような、なんか割り切りをしたりとか、それやって何が楽しいのみたいなのを延々とできる人なんで、こっちは。で、こっち、ダイナモに関しては、あの、人が見えないものを見ることで資産を作るんですよ。まあ、見えないものだからこう、見えるようにする人なんで、ダイナモっていうのは。で、テンポは、なんだろうな、 人が見えるものをもっと見やすくする人って感じなんですよね。でさっきの市場の話したと思うんですけど、あの基本的に市場とかあの事業っていうのは、まあ、市場、うん、そうね、事業っていうのはこういう順番でサイクルしますと。だからこっからスタートしてこっちに行ってこっちに行ってこうなっていく、収束していくっていう流れなんですよ。だから例えば自分はじゃあブレイズだなっていう人は、あのブレイズでこうなんか新しい事業やりたいんだけどアイデアがちょっとないなって思ったら、ここの人と手を組んだ方がいいんですよ。でこっちの人は逆にアイデアは出せるけど無力なんですよ。何もできないんですよ、アイデア出すだけで。だからこっちの人と手を組んで、この人にこことここの人を集めてもらった方がいいんですよ。で他のまあ人たちもまあ基本的に一緒かな。このこっちの 実行ですよね。だから実行が得意な人は、でも実行って言っても何を実行するのっていうのが必要だから、こっちを取ってこっちのアイデアをまあ借りながらここの人にバランスを取ってもらうというか、その、うん、まあ整えてもらう感じですよね、体制をっていうのをやっていく。うん、まあこっちの人もまあもちろん同じ要領ですよね、こっちとこっち。まあ基本的にだから、自分が得意だからって言って、得意なのはまあもちろん才能だし大事なんだけど、それだけをやっても資産にはならないっていうのがあって、だから大のものな人がアイディア出しても資産にならないし、店舗の人がただ誰にでもできることをなんかこう目の前の人になんだろうな、よくすることでいっぱいいっぱいになって、それで消耗する人とかも結構いるんだけど、で自分のことが全然おろそかになってみたいな人とか結構いるんだけど、それはやっぱいいことかもしれないけど積み上がらないっていう、なかなか。でこっちも同じで、あのブレイズの人は人とつながるのが楽しいし得意なんだけど、でどうすんのがないと結局なんかなんとなくこうやってる感じしたって終わる。まあこれも同じだよね、内向の人も。とりあえずなんか分析したけど、で、でどうすんのっていう感じになっていく。まあだからまあ誰かと手を組むか、まあ誰かの力を借りるか、もしくは自分の中でその必要な動きをちゃんと取り入れていくっていうのがすごく大事なんですよね。なんだっけな、あのビービッヒのなんとかっていう、ちょっと忘れた、最小率っていう、なんか聞いたことあります？
ないです。
なんか簡単に言うと、あの植物の実験で植物を育てるときに何が一番その植物の成長スピードに相関してるのかっていうのを調査した実験があって、その時になんかまあ詳しく僕も知らないですけど、いくつかの栄養素に絞ってねやったらしいんですよ。で A が多いパターンと、 A と B が多いパターンとみたいな、で C が多いパターンとみたいな、いろんなパターンを試してやってったら、じゃあちょっと2択でちょっと答えてほしいんですけど、
はい、
一番多い栄養素の量に比例して成長したっていうのがじゃあ選択肢 A、はい、で選択肢 B がその全体の栄養素の中で一番少ない栄養素に成長が比例したっていうのが、じゃあ選択肢 B だとしたらどっちだと思います？
B で。
おお、なぜなぜそう思います？
まあ半分なんですけど、うん、いやまあ単純その全体に対して少ないってことは、その、まあ、絶対値量が変化しやすいじゃないですか、うん、まあ、全体に対する割合のインパクトっていうんですかね、
うん、
あの 1mg 増えましたみたいなのが、うん、一番多い物質だったらなんかこうインパクトが弱いじゃないですか、
うん、
だから少ない場合は結構インパクト大きいかなっていう。
おもう模範解答です。
マジですか？
はい、その通りです。そうだからまあ簡単に言うと、最も少ない栄養素までしか育たないんですよ、逆を言うと。他の栄養素どれだけ与えてもっていうのが分かったんですよね、実験によって。でこれをもっとなんか分かりやすい、最初からそっちの例え出せよって思ったのが、なんか水の木でできた桶に例えてる。でこうなんか桶ってその木をさ、こうさ縦長の木をこう丸くやったやつなんですけど、 ってもこれ OK だと思ってください。はい、これ OK だと思ってください。水を入れた時にじゃあどこまで入りますかっていう話。ああで一番高いとこまで入らないですよねっていう。そう、この中で一番低いとこまでしか水面はいかないんですよと。それと一緒ですっていう、ね、あのそうこっちの方が分かりやすいやんっていう話なんだけど、まあ、そういうのがありますと。でこれ何が言いたいかっていうとこれと一緒なんですよ、このフェースダイナミクスっていうのが。で簡単に言うと一番手薄なものが基本的には一番スイートスポットというかそのレバレッジポイントっていうのがあって、ただまあちょっとね絶対的な答えというか攻略法があるわけじゃないんだけど、基本的にはこの逆はやんなくていいかなっていうのがあるんですよ。その例えば外交の人がわざわざ内交の動きをしなくてもいいっていうのがあって、割とセオリーとして、で長い目で見るとねやった方がいいんですよ、どっちも全部やった方がいいんだけど、ただ基本的にはもし E だったらどっちかこっちかこっちかどっちかやった方がいいっていうふうに言われてるんですよね。だからもし N、ダイナモだったらテンポをやるんじゃなくてこのチールかブレイズの動きをするっていうのがあるんですよね。でこれは何でかっていうと、この図が実はそのこれも方程式、富の方程式って呼ばれてるんですけど、縦軸×横軸で生まれるって言われてるんですね、その人の資産の量っていうのは。だから縦軸だけを頑張ってもそのレバレッジがかからないんですよ。まあ足し算みたいな感じになっていく可能性が高いっていうのがあって、だから縦かける横になるってことは、じゃあ縦軸の人は横のどっちかをやった方がいいんですよね。で横軸の人は縦軸のどっちかをやった方がいいっていうのがあって、それがまあ今のこの話でいう一番その重要というか、なんていうのかな、結果に相関のある重要な要素って言われてるんですよね。で、まあ、なんでちょっと、まあ、せっかくこれだとねただ知識を今言っただけになっちゃうんで、あのこの中でその組み合わせを見つけてほしいんですよ。こんだけ人いるから多分ね見つかると思う、はい、っていう感じなんですけど、
これやったら自分の債務が分かるんですか。
それですね。
あ、自分がどれかって話。
みんな持ってます。きっと。
まあ、あんま会話とかしてないですからね。
自分がどれかか。あのね、でもね、一番分かりやすいのは多分消去法なんですよ。その、これは苦手だなってやつを消していって残るやつですね、基本は。っていうのはこれ、あの、得意っていうだけであって、その、なんか利き腕の話なんですよ。だから右手が利き腕だから、だから右手楽しいとか言わないじゃないですか。うん、そんな感じ。そう。だから楽しいとは限らないんですよ、うん。この中で得意なものって、もうだから右利きの人って無意識に右手使ってると思うんですよね。そんな感じ、無意識に使ってる場合が多いから。だから僕も最近自分の音がダイナモだって気づいたんだけど、言われて気づいたんだけど、あの自分の中では分かってなかったんですよ。別にどれが好きとかないしな。
なんと踊れるのかよくわかんないですね。
そう、ただ C って言うなら僕はあのテンポが苦手だから、一番苦手なのがテンポだから、それの逆かなみたいなとか、ブレイズがなんだっけ、あ、そう、ブレイズがもしじゃ苦手な人だったらスチールの可能性があるとか、
苦手なやつを、
そうそうそう、まず一番これは やりたくねえなとか、これできねえなってやつちょっと見てほしいですよね。長瀬さんどれ苦手ですか。
僕は苦手ならブレイズだと思うけどな。
へ
え、苦手ですよね。
そう、
あんまり頑張ろうぜってやらないんでよく。
ああ。ってことはこれの逆だから、長瀬さんのメインの動きがこれの可能性がある。
まあ多分
そう
じゃないですかね。
まあさっきのでもあれだよね、アウトプットがこれっぽかったよね、そのやってることを見るんですよって、うん、そう、 で分析収集していって、うん、それをパクるって話だもんね。
そうっすね、
基本的には。あ、だからあなたがやってる広告とかまさにこれで、ね、これの動きで、ね、
あ、そうですね、そうじゃないですか、
うん、的な。ケミヤさんはどれでしょう。ケミヤさん、ケミヤさんでもなんか結構はっきりして、いや、わかんない。僕の印象ですけど、どれが苦手ですか、一番。
いや、でも、I と N ではないなって気がしますよ。
あー、なるほどね。この中で、じゃあ、I と N だって、C って言うんだったら、どっちの方が苦手。やってないな。普段やってない動きだな。
え、なんか、ダイナマックス0からなんかこう、生み出すような感じですよね。
まあ、そうね。
だとしたら N やってない気がしますね。
あー、だからこんな感じよ、本当に。なんか思うがままに今喋ってるんだけど、
はいはい、
こういうのが多分できない人は本当に難しいって思っちゃう。ちゃんとシナリオが組まれてないと話せないっていう。何も考えてないですよ。
意味ないセミナーと相性が
意味ないセミナーって発想が確かにダイナモ的ではある。
確かに、
そもそもだとしたらこれの、まあ本当はね、さっき何度も言うように斜めがあるから、そうで、まあまあまあ、でこの逆がテンポだから、まあやっぱケミヤさんは確かに何だろうな、自分が見聞きしたものとかを必要な人に素早く伝えたりとか、何かそこをこうできるだけロスなく伝えるみたいなのが得意な印象は確かにあるんですよ。割と淡々とやれるというか、そういうのを、うん、やっぱあとあのポケモンのどの町の BGM がっていう、はい、あの反応の速さ異常ですよ。
はいはいはい、それ関係ない。
いや、関係ある、関係ある、マジで関係ある。
ある
あるあるある。ある。
これ、クチバシティの曲だわ、みたいな、結構わかるんですよね。
そう。で、それはね、やっぱ五感で、その反応がとにかく速いんだよね。なんかね、なんだろうな。ダイナモとかってね、すっごい主観なんだけど、ちょっとワンフィルター挟む、人から言われたことに対して謎のフィルターを挟んだからワンテンポ遅くなるよ、他の人より。だから社会に溶け込みにくくはある、やっぱダイナモの人は結構すごいね。祭りの、
あ、
祭り
そうそうそう。
僕も今五感に戻りました。
はい、
まあ、一旦これで話してみて、それが終わってもし興味があったら斜めもちょっと簡単に解説しますけど、そんな感じしようかっていう感じで、じゃあ一番苦手なの、はい、じゃあダイナモ一番苦手だよって感じた人います。お、じゃあテンポの可能性ありということで、はい、その言われたことを忠実にやるとか、さ、まあ、さっきみたいな話ですよね。反応速度がちゃんと速い、レスポンスが速かったりとか、アウトプットしてくださいって言われたらめっちゃすぐアウトプットするとか、そういう感じですね。
そうっすね。反応神経
は、あ、反応神経はちょっと言い方がよくわかんない。反応は確かに。じゃあ次、ブレイズ苦手だよって人
多いのかい
るな。おー、っていうことは、じゃあスチール寄りっていうことですかね。
ノハコエクターっていうふうに言ったの、収集、確かに。
ああ、確かにね、そうだよ、収集じゃん。おお、確かに。でもそんな感じなんですよ、本当に。なんか、まあ、楽しい場合もあるけど、自然とやっちゃうって感じ、これを。だから才能なんですよ、本当に。これない人からしたら、ブレイズの人からしたら、多分なんだろう、何が楽しいのって本当になるレベル。そう、マジブレイズ。なんか診断サイトとかあって、なんかめちゃくちゃ細かく何百問単位でやる診断、有料のしかも3万円ぐらいするやつがあって、そう、それガチで診断受けてる人で、しかも詳しい人で、圧倒的ブレインズだった人が、そう、僕の周りに最近2人ほどいるんだけど、すごいんですよマジで。もうなんか、なんだろう、難しい話とはちょっと分かんないんでみたいな、そんな感じ。自分が賢くなる必要がそもそもないって思ってる感じかな、ブレイズの人は。じゃあテンポ苦手だって人、言われた通りにできねえとか遅いとか。
遅いは
当てはまる。
あれブレインズも上げてませんでした。どっちもどっちも苦手。ですね、ワンチャンそうなるとここにメカニックっていうのがあるんですよ、斜めに。でメカニックの特徴は他人を当てにしません。メカニックの人は他人を当てにしない。でかといってじゃあ自分を当てにしてる感じでもない、ね、メカニックの成功者はジェフ・ベソスさんです。アマゾン作ったあの人はもう言い切ってるんですよ。先進的で革新的なシステムが最大の資産だからって言ってるんですよ。で他人人とかもどうでもいいからシステムだから割り切ってる感じ。他人を本当当てにしてない、メカニックの人は。まあでももちろんお隣さんだからね、長瀬さんもそういう要素はなんかちょっと感じるよね。
感じる
そう。あ、ちなみにこれ逆なんで面白くて、メカニックの反対これディールメーカーって言うんですけど、ちょっといいや、ディールメーカー、DM みたいな。これは他人を当てにするんですよ、こっちは逆だから。仲介役というか人と人をつなげるのが得意なんで、人を当てにしてなきゃこれできないよねっていう。なんか今日無茶ぶりとかするんですよ、ディールメーカーの人って。ちょっと急に2日前ぐらいに北海道の人になんかこうちょっと今沖縄なんだけど沖縄来てくれないとか急に言うみたいな。あとねちょっとボスっぽい、ディールメーカーの人はなんか雰囲気がボスっぽさがありますね、多分。まあ、ちょっとここでしか通用しないかもしれないけど、遠藤さんとかはちょっとディールメーカーっぽい雰囲気がある。あの人はディールをメイクして富を作ってるんですね。はい、まあ、そういうのがありますと。もしかしたらメカニックかもしれないですね。で、今テンポが苦手か。あ、テンポが苦手、ダイナモかもしれないですね、じゃあ。もしかしたら。うん。基本的にそのさっき言ったようにまず自分の利き腕を把握したら、ここをやろうとするよりはこっちだったらもうこっち横軸をやってくださいって感じですね、うん、でこれは実はこの斜めにも適用されるんで、メカニックの人はこっちのどっちかをやってほしいっていう、ちょっとまだ話してないんであれだけど、はい、でじゃあ最後なんだっけ、スチール、はい、分析収集苦手な人、ぽいぽいぽいわ、うん、ぽいわで、多分2人とも感情タイプなんだよね。感情っぽいわ、うん、ブレイズ感情だもんぽいわ結構これね意外と角度高いんですよ、なかなか。
僕ネガっていうそのつなぐ方をめちゃくちゃやってるなと思う。
ああ、なるほどね。
しかっていうと
ブレイズ寄りの動きは確かにかなりしてるよね。ちなみに純粋なブレイズはね、サポーターって言われてね、人をこうモチベーションを上げたりとか、うん、そのまあ、かつてピープルマネジメントっていうのが得意って感じ、まあ、営業とかも得意、やっぱブレイズの人は営業やってくださいでそのブレイズの場合は基本は優秀な、なんかめっちゃ分かりやすくいいサービスか斬新なサービスどっちかを携えて手土産として持って営業行ってください感じですね。それガンガン行けば、さっき言ったようにブレイズ強い人はマジでなんか大した強いアイディアなくても250万のコンサル半年で12件売ったりとかするんで、はい、なるほどね
そういえばブレイズなんか逆コンサル取ってましたよね。逆コンサル取ってましたよね、知らんうちに。
ああっぽいわ、ブレイズっぽい、そういうの。そうブレイズの人ってなんかね、なんだろうね、難しいんですよね。話してるとなんかお願いされたりとか、あとね、なんかね、僕の知人はなんかそれを私に言ってどうするのみたいな悩み相談やたら受けるとか、結構多いですそれ私に言うみたいな。そう、僕の知人で、そう、女性がいるんですけど、そう、
公務員と昼休みでお悩み相談室みたいなのスタって言ってました、
ね。その人めちゃめちゃでもすごいですよ。めちゃめちゃすごい。すごい、あんまり言えないけどね。そう、すごい、本当に。なんか村上さんとかする超大口のお客さんがいる。
村上さん、村
上宗嗣さん。村上宗嗣さん、クライアントにいたりとか。
クライアント。
めちゃめちゃすごい、その人。ブレイズなんですよ、本当に。的な 的なね。あで あのさっきのジェフ・ベソスとかもそうだけど、まあ本当基本全パターンあの探せば成功事例あります、普通に。まあ、多分スティーブ・ジョブズとかはダイナモとかなんだよね、おそらくは。で、バフェットさんは、まあ、こアキュムレーターってやつかな、ここかな、ここアキュムレーターって言うんですけど、イチローとか、その、なんだろうな、なんかね、職人気質、アキュムレーターの人は。アキュムレーターね、職人っぽいですね。で、あのここの人は自分を当てにしません。だ軸が違うんだよ。こっちは他人を当てにするかしないかっていう軸だったと思うんだけど、こっちの斜めは自分を当てにするかしないかっていう軸なんですよ。だ この人は自分を当てにしない。強いて言うなら、うん、データとか事例とか実際のその動きとか事実を当てにする感じですね。ここの人は。自分の能力を過信してないって感じ。だからもう本当淡々と同じルーティンを繰り返せるっていう。アドリブをしないっすね、ここの人は。マジで全部なんか計画されてる感じがある、アキュムレーターの人は。でこっちがスターって言って、これが自分を当てにする。だから、まあ、だから僕がさっきちらっと話したあの鴨頭さんスターっぽいなっていう、あなんかああいう感じ、なんかみんなの前に立ってパブリックスピーキングが上手くてみたいな、なんかちょっと自信にあふれてるから自己重要感高めるみたいな。これスターですね。 YouTuber スター多いですね。でゆっくりとかなんか自分が出ない系の YouTuber はそれ以外のなんかこっち多分こっちサイド使ってますね。こういうのがあるんですよね。僕は結構だからこれをね、一時期、最近やってないけど、その週替わりで、もう今週はこれの動きを鍛える、今週はこれの動きを鍛えると結構やってたんですよ。そんなんね、やる人なかなかいないからね。そう、そういうのやってたんですよ。で、じゃあまあ、まあいいや、ちょっと情報を増やしちゃって申し訳ないんで、あのなんかどうしようかな。5分ぐらいまた時間取るんで、ちょっとなんか、さっきのちょっと情報量多くて申し訳ないです。もう一回おさらいすると、まず自分が苦手なタイプの多分逆っていうその辺。まあだからもしテンポが苦手だったら、まあこういう風な考え方でいいか。こっちサイドみたいな。そうブレイズ苦手だったらこっちサイドみたいな。そういう考え方でいいかもしれないですけど、でそうなった時にさっき言った自分の軸じゃない方の軸ですよね。だから横軸だった人は縦軸の人で、縦軸だった人は横軸の人とからアイデアをもらったりとか、まあ、仲良くなってね、なんかこうなんていうのかな、絡んでいくとシナジーが起こると。なんであの見つけてください、あの自分とシナジーが起こる対象を。今5分じゃさすが短いか、まあ、10分ぐらい取るんで、あのまあ見つけてほしいんですけど、大丈夫ですか？なんか質問とかないですか？ちなみに。